特集、環境について今できること。カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、夏空の下、大きな木の木陰で両手を広げ天真爛漫、笑顔の園児6人の可愛い写真が画面いっぱいに掲載されています。私たちは日常生活や社会経済活動において日々、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しています。これに伴い、近年、国内外で地球温暖化に起因するとみられる豪雨災害や猛暑などの異常気象が頻発し、私たちの暮らしや農林水産資源などへの深刻な影響を及ぼしています。未来の子どもたち、そして地球のために一人一人ができることを一緒に考えてみませんか。環境省脱炭素ポータブルサイトホームページより、脱炭素社会、カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減し、植林森林管理などによる吸収量を差し引いて合計を実質的にゼロにすることです。脱炭素社会のイメージ図が掲載されています。今日からできるアクション、脱炭素社会の実現に向けて、できることから始めてみよう。脱炭素社会の実現のためには、国や企業の努力だけではなく、一人一人のライフスタイルの転換も大切です。衣食住や移動手段、買い物など日々の生活の中の小さなことから始めてみませんか。トピック1、市からのお知らせ、リサイクルにご協力をお願いします。八幡浜市では市役所や各公民館にて、牛乳などの紙パック、状態の良い古着、廃油、植物性の食用油を回収しています。資源を有効活用するため、ご協力をお願いします。詳しくは市ホームページへ QR コードが掲載されています。環境保全活動に参加しよう。植林やゴミ拾いなどの活動、7月15日に行われた大島ビーチクリーンの写真が掲載されています。省エネ節電をしよう。チェック、夏の電力需要は日中1時から5時ごろに高まる傾向にあります。また6時ごろから照明や帰宅後のエアコン、食事の用意など、家庭での電気の使用が増える時間帯でもあることから、特に省エネ・節電の取り組みが重要と言われています。無理のない範囲でコツコツと省エネ・節電をしてみましょう。エアコン、室内の冷やしすぎに注意して、無理のない範囲で室内温度を上げる。定期的にフィルターを掃除する。日中はすだれ、カーテンなどを使って日差しを和らげる。照明、リビングなど部屋の明るさを下げる。不要な照明は極力消す。蛍光灯や白熱電球をLED 照明器具に切り替える。冷蔵庫、冷蔵庫の冷やしすぎを避ける。今日から昼夜、扉を開ける時間を減らす。食品を詰め込みすぎないようにする。食品の傷みには注意してください。家の壁との間に適切な間隔を空けて冷蔵庫を設置する。テレビ、パソコン、省エネモードに設定して画面の輝度を下げる。リモコンの電源ではなく本体の主電源を切る。長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。省エネ家電への買い替え。省エネ効果の高いエアコンやエコキュートなどの機器への買い替えや LED 照明器具への交換。食品ロスをなくそう。食べ残さない、買いすぎない。旬の食材や地元の食材で料理を作る。生ゴミはコンポスターなどの生ゴミ処理機で堆肥化する。 服を大事にしよう。洗濯表示を確認して使い、今持っている服を大事に着る。長く着られる服、環境に配慮した服をじっくり選ぶ。家庭ゴミを減らそう。使い捨てプラスチックの使用をなるべく減らして、マイバッグ、マイボトルを意識する。修理や補修をして長く使う。ゴミは分別ルールを守ってリサイクルする。エコな移動をしよう。ふんわりアクセルなどエコドライブを心がける。マイカー中心ではなく、バスや電車、自転車、徒歩を利用して移動。電気自動車などのエコカーを利用する。エコな住まいを考えよう。 ZEH、 太陽光パネル設置などでエネルギーの収支ゼロを目指す住まいのことの導入を検討。省エネリフォーム、窓や壁などの断熱リフォーム、暮らしに木を取り入れる。環境に配慮した買い物を。商品を選択するときに環境配慮マーク、エコマークなどのついた商品などを進んで選択する。宅配ボックスなどを活用し、宅配便は一度で受け取る。トピック2、愛媛愛、野犬、デカボ。測ってみよう、デカボマイスコア。皆さんは自分がどれぐらい CO2 を排出しているか知っていますか？脱炭素アクションの初めの一歩となるデカボマイスコアを測定しましょう。デカボとは、脱炭素を表すデカボナイゼーションの略称です。詳しくは県ホームページへ。QR コードが掲載されています。7月13日土曜夜市に現れたデカボマン。デカボマンも環境のために戦っているぞ。誰？愛媛プロレス所属の環境系レスラーの写真が掲載されています。
八幡浜市の地域脱炭素推進事業、八幡浜市では2050年までに脱炭素社会を実現すること、令和4年6月にゼロカーボンシティ宣言を表明し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指して事業を展開してきました。これからも災害に強く持続可能な地域社会の実現に向け、市民・事業者の皆さんと共同して取り組んでいきます。これまでの取り組み、地球温暖化対策実行計画の策定、脱炭素推進室の新設、公共施設、市民スポーツセンターへの地中熱システムの導入、新エネルギー設備等導入費補助、生ごみ処理容器設置等補助、廃食用油の回収資源化、家庭向け省エネセミナーの開催など、新たな取り組み、公共施設から率先して脱炭素推進再生可能エネルギー導入、照明 LED 化、電動車導入など、民間における再生可能エネルギー導入、省エネ化の推進、松影地区公民館をデブ省エネ対策により一時エネルギー消費を削減した上で、再生可能エネルギー等の導入によりエネルギー収支をゼロにすることを目指す建築物の水準で建設、 EV 車充電インフラ整備、環境教育及び情報発信強化など。インタビュー、次代の子どもたちのためにできること、生活環境課脱炭素推進室、河野祐樹室長。私が所属している脱炭素推進室は、国、県などの外部機関や町内の関係部署と連携しながら脱炭素施策を専属で行うため今年度新設された部署です。脱炭素化の必要性を市全体に共有する取り組みや、省エネルギー対策の推進、再生可能エネルギーの導入促進に関する事業に取り組んでいます。次代の子どもたちへ豊かな自然環境を引き継いでいくために、できることから始めてみましょう。私がやっている脱炭素行動、物を買うときは本当に必要かよく考える。 普段の生活で使うものは修理しながら長く大切に使う。トピック、動画で学ぼう地中熱活用。地中熱から始まるこれからの八幡浜市。八幡浜市では地中熱を再生可能エネルギーとして積極的に活用し、地域の脱炭素を推進するモデルとするため、令和5年2月に八幡浜市民スポーツセンターへ地中熱を利用した空調システムを導入しました。また、地中熱システムの仕組みや再生可能エネルギーを積極的に利用して地球温暖化対策を進める必要性について、映像などを使って分かりやすく説明した啓発動画を作成しています。市ホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。YouTube の QR コードが掲載されています。